司法書士、行政書士、さいの森事務所、暮らしの法律ラジオ。敷居の低い法律家、司法書士、行政書士、さいの森事務所がお送りします。今月も第3土曜日のこの時間は、司法書士、行政書士、さいの森事務所、暮らしの法律ラジオです。皆さんの生活の中で身近な法律について、司法書士、行政書士、さいの森事務所の恥畑聡先生とお送りしていきます。恥畑先生、1ヶ月ぶりです。今月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
10月のテーマは、これまでの不動産登記や相続遺言書の話題とは打って変わって離婚です。離婚、司法書士のお仕事で離婚にまつわるものっていうのはどんなものがあるんですか？
実は離婚に関する仕事としましては、司法書士の仕事として受ける場合と、でそれから行政書士の仕事として受ける場合、両方がございます。司法書士の仕事として受ける場合というのは、離婚を裁判でしたいという場合にですね、まあ、裁判といいましても調停という手続きで離婚の話を進めるということになるんですが、でその時に裁判所に対して提出する書類を作成すると、まあ、そういった裁判所関係の書類作成、であとは離婚するにあたって不動産の名義を、例えばご主人から奥さんに変えたいとか、まあ、そういう登記の手続きが関わるとき、まあ、これも司法書士の仕事になります。であとは行政書士としてということになりますが、離婚するにあたっては裁判というよりも当事者の話し合いで離婚する場合の方が、まあ、圧倒的に多いということになりますが、でその際離婚するにあたっての離婚協議書というものを作成すると、まあ、そういった文書を作成する権限が、まあ、行政書士には認められてますので、まあ、そういった仕事をお受けするということになります。
どんなご相談が先生のもとに集まってくるんでしょうか？
一番多いのは、これから離婚をするんだけども何を取り決めすればよいかというご相談が、まあ、圧倒的に多いですね、はい、
なんか僕のイメージですとね、離婚しようと思ったら、まあ、これもねテレビの見過ぎだと言われるかもしれませんが、いわゆる離婚届があって、書くとこ書いて判をついて市役所に持ってったら一丁上がりと、こういうイメージを僕は持ってるんですけども、なかなか現実的にはそれだけじゃ済まされない。
そうですね、今宮岡さんがおっしゃったのは、いわゆる協議離婚というやり方なんですが、まあ、当事者と、あとは証人2人が、まあ、それぞれ署名をしまして、で役場に持っていく、まあ、形式的には、まあ、それで離婚は成立ということなんですけどね、まあ、そういったいわゆる協議離婚、当事者の話し合いで離婚するという取り決めをする、まあ、そういった協議離婚が、まあ、日本で圧倒的に7割8割ぐらい、を占めているということになりますけども、まあ、ただそれだけで形式的に離婚できると言いましても、まあ、例えば未成年の子供がいる場合には、必ずじゃあ親権者誰になるのか決めなくては離婚することはできませんし、でそれから子供の名字どうするのかですとかね、でそれから養育費、まあ、どちらがどれぐらい払うのかとか、あとは財産分与と言いますけどね、今まで夫婦で築いた財産をどのように分配するのかですとかね、決めなければならないことは、まあ、かなり多岐にわたりますので、まあ、その辺をきちんと抑えた上で離婚届を出すということが大事ですね。
こうした離婚に関するトラブルとかお悩みを解決するために、行政書士として、先ほど離婚協議書を作りますと先生お話ありましたが、離婚協議書を作るにあたって具体的にはどんな形でお手伝いしていくんでしょうか？
はい、まあ、離婚協議書を作るにあたってですね、まず当事者の方からお話を伺って、で例えば未成年の子供がいるのかいないのか、でそれから慰謝料を請求することができるのかできないのかですとかね、まあ、そういった内容を伺った上で、私の方で離婚協議書の案としての文案ですねを作ると。だから正式な離婚協議書そのものを私が作るわけではなくって、話を伺って、じゃあこういう内容でいきましょうという文書を起こしてですね、で最終的には必ず公正証書にします。
公正証書というのもこの番組ではよく登場しますけれども、交渉人役場に行って交渉人の方に作っていただく証書ですね。
そうです、文書の中で公正証書にするのが一番確実な方法ということになるんですが、特に離婚に関してお金のやり取りが伴う場合ですね、財産分与なり慰謝料なり、それから養育費なりと、 で、そういった当事者の一方が他方に対してお金を払うと、まあ、将来的に定期的に払うという場合には公正証書にしておくことでですね、もしも支払いが滞ってしまったと、でこのような場合には裁判をわざわざしなくても公正証書があるということで直ちに差し押さえの手続きに入れると、でそのような大きなメリットがあるので、まあ、そこは、まあ、必ず、公正証書にするということにさせていただいています。
これまでにも公正証書が出てきた時にはですね、まあ、非常に強い執行力があるということで、やっぱり裁判に持ち込まなくてもいい。離婚の場合、人と人との間でもやっぱりこの公正証書っていうのは作る必要性が高いわけですね。
そうですね、養育費、そもそも離婚をするにあたって取り決めをしない夫婦もまあ結構いるんですが、取り決めをしたとしてもですね、後々支払われなくなってしまう可能性が、まあ、7割から8割ぐらいあると、将来的にも払われなくなる可能性が非常に高いんですよね。ですからそうなった時にじゃあいかに払ってもらうのかといった時には、せめて公正証書にしておく必要があるだろうということなんです。
それからご自身が、まあ、それぞれ別の人生を歩むにしてもやはり年を重ねていくことによってですね、今度は年金のお世話になったりするなんていうこともあって、まあ、ご夫婦での厚生年金、まあ、旦那さんがお仕事をしていた場合ですね、じゃあそれが離婚後にはどうなるのかなんていうのも特に元奥さんの方からすると非常に重要な取り決めになってくるんじゃないでしょうか。
そうですね、平成20年にできた制度でですね、年金分割と一般的に言われている制度なんですが、専業主婦としてですね、まあ、例えばご主人がサラリーマン で厚生年金に入っていますよと、で奥様としては専業主婦で、まあ、扶養に入っていたと、でこのような場合にはその結婚していた期間、まあ、婚姻期間といいますが、その婚姻していた期間の分について支払った年金については最大で半分までですね、奥さんの側を請求をすればですね、将来的にその年金を受け取ることができると。法律的に離婚をするにあたって必ず決めなくてはならないことというのは、まあ、実は一つしかないんですが、未成年の子供がいるときには親権者をどちらにするのか、まあ、そこは必ず決めなくてはならないということなんですけども、しかしですね、事実上じゃあ子供がいるならばじゃあ養育費どうするのかとか、それから今まで蓄えた財産どうするのかとか、例えば夫婦で一緒に購入したマンションまだ住宅ローンたくさん残ってますよとか、どうしますかとか、やっぱりこういうのはきちんと離婚をするときに話し合いで決めておかないと、後々もう別れてからということになってしまうと、もう話し合いのテーブルにさえついてくれないという話をよく聞きますのでね、離婚届を出すまでに決めておかなくてはならないと思います。あとドラマとかの影響もあると思うんですけども、離婚をするにあたって例えば相手が浮気をしたから離婚をすると、で、慰謝料いくら取れますか、1000万2000万と、そういう話も、まあ、聞くこともあるんですけどね、まあ、そういう相談を受けることもあるんですが、ただ現実的に裁判になったとしても実は慰謝料の相場というのは非常に低いんですよね。ですから離婚するにあたって慰謝料がっぽりだとかね、まあ、そういう期待はあまりしない方がいいかなと。あとは、まあ、芸能人が離婚しますよといった場合、まあ、それだけの財産がありますからね、裁判になったとしても、まあ、そういった、まあ、財産当然考慮されるわけなんですが、それは一般人には当てはまらないと考えていただいた方がいいですね。はい、
それでは離婚協議書や離婚公正証書の作成に伴いまして、お聞きの皆さん、まあ、もしですねそういった、まあ、離婚を検討する、離婚を実行していくというシチュエーションに、ぶち当たった場合にですね、押さえておいていただきたいポイント、注意点というものを改めまして、先生にまとめていただきましょう。
まずですね、特に未成年の子供がいるときに一番注意をしなければならないんですが、で、まあ、必ず親権どちらが持つのか、親権者誰になるのかっていうのは、まあ、決めなければならないんですが、養育費、それから面接交渉といいますが、要は子供が親にですね、 お父さんお母さん別れて、お父さんだけ、まあ、他に引っ越しちゃったという時に、その別れたお父さんと子供がどれぐらいの頻度で会うことができるのか、まあ、それを面接交渉と言うんですけどね、そういったことも決めておく必要があるだろうと。で、特にですね、その養育費については将来的に支払いが止まってしまう可能性が非常に高いということを踏まえて、離婚するにあたってじゃあいかにしてですね、将来的に継続して支払いをしてもらえるかということを考えて協議書を作るということに、まあ、私は注意をしています。
今月は離婚を切り口にしてお話をお届けしていますが、離婚もお互いの将来について交わす契約なんていうふうに捉えると、後々のトラブルを予防するためには、この番組にもたびたび登場する土地、建物、不動産を扱うような場合にも同じように適切な契約書や公正証書を作って、これ残しておくことっていうのが大事なんじゃないでしょうか。
もちろん大事ですね。契約書というのは、まあ、そもそも当事者の間で、まあ、どういう取り決めをしたのかという重要な証拠書類ということになりますから、まあ、後々に何かトラブルになった時ですね、そのきちんとした契約書があるのかないのかということで全く結論が違ってくるということになりますから、そこはなるべくなら専門家の方に、まあ、相談するなりお願いをするなりして、まあ、作ってもらったりしてもらった方がいいかなと思います。
そのための町のよろず相談所、梶畑先生にご相談をしていただければというふうに思います。結婚でのは契約だっていう話をよく聞くんですが、僕今週お話をお聞きしていて、やっぱり離婚というのも将来に向けてのまた二人の間で交わす契約なんじゃないかなっていう印象をすごく持ったんですよね。やっぱりその契約をしっかりとしておくことによって、まあ、ご自身当人同士はまあ大人ですからね、まあそれぞれで頑張っていくにしてもやっぱりお子さん大事にしていかなきゃいけないというふうに思います。今月10月は主に離婚についてお話を聞いてまいりました。さあ来月11月はどんなお話でしょうか。
来月は借金の整理の仕方についてお話をさせていただきたいと思います。
1ヶ月も待てないというリスナーの方がいらっしゃいましたら、ぜひ先生のところまでお越しいただいてお早めにご相談してみてください。司法書士行政書士西根森事務所梶畑聡先生でした。では来月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
司法書士行政書士西根森事務所の梶畑聡先生、次回は来月19日の登場です。司法書士行政書士西根森事務所では皆さんの暮らしの中で身近な法律に関するご相談を受け付けています。相続、遺言、遺産分割、遺言作成に関するアドバイスをはじめ、不動産登記や会社の登記、来月お話しする借金の整理や今日お話しした離婚の問題、そして成年後見などなど、法律相談のご予約は電話 04-2960-0705 04-2960-0705 まで。事務所は入間市豊岡丸広入間店の通り沿いで、 au とソフトバンクの各携帯ショップの間に挟まれてます。お近くの方、ガラス張りの事務所ですから、ぜひこちらにもお気軽にお立ち寄りください。司法書士行政書士西の森事務所、暮らしの法律ラジオ。誰にでも敷居の低い法律家、司法書士行政書士西の森事務所がお送りしました。